生の広報藤沢。第1823号。2026年。令和8年。5月10日号。編集発行。藤沢市広報シティプロモーション課。郵便番号 251-8601。藤沢市旭町 1-1。電話 0466-25-1111。ファックス0466-24-5928。発行日、毎月10日と25日。ホームページアドレス、http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp。藤沢市コンタクトセンター。藤沢市へのお問い合わせはこちらへ。0466-25-1111。午前8時から午後9時。年中無休。それ以外の時間は0466-25-1114。防災行政無線の内容は電話で聞くこともできます。テレフォンガイダンスサービス050-5536-7060。声の広報藤沢では2025年8月から試験的に音声の一部でテキスト読み上げソフトボイスボックスメモの AI 音声を使用しています。市民センター電話番号。なお、障害学習事業についてのお問い合わせは目次番号7、市民センターの障害学習事業でご案内します。睦合市民センター 81-6677、 片瀬市民センター 27-2711、明治市民センター 34-3444、 御所見市民センター 48-1002、 遠藤市民センター 87-3009、 長後市民センター 44-1622、 辻堂市民センター 34-8661、 全業市民センター 81-4431、湘南大場市民センター 87-1111、 湘南台市民センター 45-1600、 鵠沼市民センター 33-2001、 藤沢市民センター 22-0019、 村岡市民センター 23-0634。 紙面に掲載した事業などは中止や変更となる場合があります。詳細は各担当へお問い合わせください。録音版制作。藤沢市録音奉仕会。協力藤沢市展示図書館。2目次。
1関東アナウンス。2目次。
3第17回湘南藤沢市民マラソン2027。4特集、君の想像力が動き出す藤沢プログラミングプロジェクト。5市の職員を募集します。6市民図書館、市民図書室の休館休室などのお知らせ。7介護保険負担限度額認定のお知らせ。8市役所本庁舎8階で膨張したリチウムイオン電池を回収しています。9リサイクルプラザ藤沢でゴミ資源の受け入れを再開しました。106月1日は人権擁護委員の日です。112026藤沢産業フェスタを開催します。12市議会のお知らせ。13地産地消講座収穫体験第3弾藤沢産のトウモロコシとプラムを収穫しよう。14こんな時には国民年金の手続きを。15藤沢デコ活コンテストを実施します。16ギャンブル等 依存症問題啓発週間。17、平和学習広島長崎派遣プログラムに参加しませんか。18、スマホの基本操作を相談してみませんか。19、アワープロジェクト生活文化拠点再整備事業設計対話シリーズデザインダイアログ3。20、第2回生き生きシニア応援フェア。21、世界禁煙デー&歯の健康習慣。22、仕事や自立に向けて一歩踏み出せるようになる場所、ユースサポートユースワーク藤沢。23、6月はゼロカーボン推進月間です。24、藤沢交通安全祭り in 伊東洋華堂湘南台店。25、第50回ゴミゼロクリーンキャンペーンビーチクリーンアップ神奈川2026。26、カルチャー。27、市民センターの障害学習事業。28、スポーツ。29、暮らしの情報ガイドお知らせ。30、暮らしの情報ガイド催し。31、暮らしの情報ガイド講習講座。32、暮らしの情報ガイド募集。33、健康保険一部 AI 音声。34、ケーブルテレビ AI 音声。35、レディオ湘南 AI 音声。36、休日夜間などの休館診療 AI 音声。3、第17回湘南藤沢市民マラソン2027。湘南江ノ島の美しい景色を眺めながら走りを楽しみませんか。問い合わせ、湘南藤沢市民マラソン実行委員会事務局 22-3535、 FAX 28-5749、 またはスポーツ推進課。時、2027年1月24日日曜午前8時30分から正午。ところ、江ノ島湘南海岸。種目ハーフ 21.0975km、 クォーター 11.2km、 親子ラン約 1.9km、 チャレンジラン約 1.9km。 対象定員ハーフ15歳以上の方、小学生負荷6500人、クォーター15歳以上の方、中学生負荷2000人、親子ラン小学生と保護者850組、チャレンジラン特別支援学校学級に通う児童生徒と保護者50組、いずれも先着順。視覚障害のある方は伴走者が必要。未成年者は保護者の同意が必要。費用ハーフ8500円、クォーター7000円、親子ランチャレンジラン1組6000円。申し込み6月1日月曜から9月30日水曜にランネットのホームページから。写真が3枚あります。写真1、説明、ランニングウェアの上半身にゼッケンをつけた参加者たちが走り出しています。写真2、親子ラン、説明、親子で並んで走っています。写真3、完走した参加者、説明、ゴールした参加者たちにタオルが配られています。写真終わり。4、特集、君の想像力が動き出す藤沢プログラミングプロジェクト。藤沢プログラミングプロジェクトは今年で3年目を迎えます。プログラミングの面白さや楽しさを体験してみませんか。問い合わせ、 ロボテラス 52-5622 祝日を除く水曜から日曜日午前10時から午後5時、または競争推進課。藤沢プログラミングプロジェクトとは、市では市内の小中学生を対象としたプログラミングイベントを通じて、課題解決に必要な論理的思考力や決断力を育むとともに、自分のやりたいことを実現する力を養うためのサポートをしています。自分の考えやアイデアをプログラミングで表現する楽しさを体験してみませんか？プログラミング初心者も気軽にご参加ください。第3回藤沢プログラミングコンテストに参加しませんか？スクラッチ、ビジュアルプログラミング言語を使い、こんなものがあったらいいな、面白いなというアイデアを形にしてみませんか？1人3作品まで応募できます。テーマは、藤沢のおいしいを発見しよう。部門、小学校低学年、小学1年生から3年生、小学校高学年、小学4年生から6年生、中学生、いずれも市内在住在学の方が対象。申し込み期限8月31日月曜。申し込み方法など詳細はスクラッチのホームページへ。身近な発見や学校で学んだことを表現してみましょう。二次元コードがあります。夏季集中講座第3回藤沢プログラミングコンテストに向けて夏季集中講座を開催します。スクラッチの操作方法を学び、オリジナル作品作りに挑戦します。時、ところ、ロボリンク藤沢559、6月14日から7月12日毎週日曜日午前9時30分から11時、午前11時30分から午後1時、ロボテラス7月20日から8月24日毎週月曜日、8月10日を除きます。午前9時30分から11時、午前11時30分から午後1時、いずれも全5回。ロボリンク、ロボテラスともに午前9時30分から11時の第1回目、第2回目は保護者の参加を推奨します。対象定員、パソコンまたはタブレットを持参できる市内在住在学の、先ほどお伝えした通りロボリンクおよびロボテラスに午前9時30分から11時に参加できる小学1年生から3年生それぞれ20人、午前11時30分から午後1時の会は小学4年生から中学生それぞれ30人、いずれも抽選。パソコン、タブレットの貸し出しがあります。費用1万円。申し込み5月24日日曜までに紙面の二次元コードから。抽選結果は5月27日水曜までに応募者全員にお知らせします。二次元コードがあります。第8回マイクラカップに向けて集中講座に参加しませんか？マイクラカップ9月に予選、10月から11月に地区大会を開催予定は、教育版マインクラフトで作られたワールド作品を世界中から募集して競い合う大会です。本市は第8回マイクラカップの自治体パートナーとして特別賞を設けています。同大会ではプログラミング技術だけでなく、テーマの調査、動画編集などの様々なスキルが必要になります。そのため集中講座で作品作りをサポートします。初級コース、時、6月14日から7月12日、毎週日曜日、7月20日から8月24日、8月10日を除く、毎週月曜日、午後2時から3時30分、全10回。中級コース、時、6月14日から7月12日、毎週日曜日、7月20日から8月24日、 8月10日を除く毎週月曜日午後4時から5時30分、全10回。初級・中級コースともに、日曜日はロボリンク、月曜日はロボテラスで開催。対象定員、パソコンまたはタブレットを持参できる市内在住・在学の初級コースは小学生20人、中級コースは小学4年生から中学生20人、抽選。パソコン・タブレットの貸し出しがあります。費用2万円。申し込み5月24日日曜までに紙面の二次元コードから。抽選結果は5月27日水曜までに応募者全員にお知らせします。二次元コードがあります。5、市の職員を募集します。職員課、職員採用試験を次の通り行います。試験区分、職務内容、募集人員をお知らせします。福祉指導員、主に生活保護などの社会福祉に関する指導、相談、調査などの業務、5人程度。保育士、保育の専門的な業務、20人程度。技術職、土木、土木施設の設計、維持管理などの専門的な業務、5人程度。技術職、建築、公共施設の設計、許認可事務などの専門的な業務、5人程度。技術職、電気、機械、電気、機械設備の設計、維持管理などの専門的な業務、若干名。保健師、保健指導などの専門的な業務、若干名。管理栄養士、保健業務における栄養指導、給食管理などの専門的な業務、若干名。給食調理員、保育園や学校における給食調理業務、5人程度。環境業務員等、清掃業務、道路及び下水道の維持補修、学校用務などの業務、5人程度。障害のある方対象、福祉指導員、技術職、土木、建築、電気、機械。先ほどお知らせした同一業種を参照してください。若干名。申し込み、5月7日木曜午前9時から20日水曜正午に、市のホームページの職員課のページから。受験資格など詳細は市のホームページの職員課のページへ。6、市民図書館、市民図書室の休館、休室などのお知らせ。総合市民図書館43-1111休館休室について、特別整理のため次の日程で休館休室します。時、5月18日月曜から25日月曜、南市民図書館、湘南大場市民図書館。6月1日月曜から8日月曜、総合市民図書館、辻堂市民図書館、各市民図書室。なお、返却ポストは利用できます。サービス提供について、 LED 化工事のため、総合市民図書館は6月9日火曜から30日火曜の期間、一部サービスのみ実施します。詳細は藤沢市図書館のホームページへ。7、介護保険負担限度額認定のお知らせ。介護保険課、介護保険負担限度額認定とは、要介護・要支援認定を受けている方のうち、所得の低い方に対して、介護保険施設などへの入所やショートステイの利用時にかかる食費、居住費、滞在費の自己負担額が軽減される制度です。負担限度額認定の更新、7月31日金曜まで有効の介護保険負担限度額認定書、黄緑色をお持ちの方に、5月中に申請書類を郵送しますので、更新の手続きをしてください。 詳細は市のホームページの介護保険課のページへ。二次元コードがあります。8、市役所本庁舎8階で膨張したリチウムイオン電池を回収しています。膨張したリチウムイオン電池を破棄する場合、リサイクルプラザ藤沢へ直接持ち込みをお願いしていますが、5月1日から環境総務課でも回収を始めました。取り扱いにご注意ください。リチウムイオン電池は充電、放電の繰り返しなどにより膨張することがあります。発煙、発火につながる危険もあるため、膨張している場合は使用を中止して適切に廃棄しましょう。膨張したリチウムイオン電池の持ち込み場所。環境総務課、市役所本庁舎8階。月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時。祝日を除く。リサイクルプラザ藤沢。月曜から金曜日、午前9時から正午、午後1時から4時。祝日は午前9時から正午。膨張していない場合は、危険ごみ、テープ類として収集に出してください。問い合わせ、環境総務課。9、リサイクルプラザ藤沢で、ごみ、資源の受け入れを再開しました。火災の影響により停止していたリサイクルプラザ藤沢での市民のごみ、資源の受け入れを5月1日から再開しました。受付時間、平日午前9時から正午、午後1時から4時、祝日午前9時から正午、土曜、日曜日、祝日の土曜、日曜日は休み。資源は日曜日も受け入れ可能です。午前9時から正午、午後1時から4時。対象品目、可燃ごみ、少量、不燃ごみ、大型ごみ、資源。なお、原則、ごみの排出は定期収集をご利用ください。詳細は、市のホームページの北部環境事業所のページへ。問い合わせ、北部環境事業所、44-0702、二次元コードがあります。10、6月1日は人権擁護委員の日です。人権男女共同平和国際化。人権擁護委員は法務大臣から委嘱され、人権擁護活動を行っています。本市では18人の人権擁護委員が人権相談のほか、様々な啓発活動を行っています。人権擁護委員の日にちなみ、特設人権相談を開設します。ハラスメントや差別など、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。時、6月3日水曜、午後1時30分から4時30分。ところ、湘南台市民センター。費用無料。申し込み不要。秘密厳守です。11、2026。藤沢産業フェスタを開催します。藤沢の商工業製品、特産品などが一堂に集まる藤沢産業フェスタを開催します。時、5月30日土曜、午前10時から午後5時。ところ、藤沢商工会館ミナパークほか。内容、市内企業の高度な技術に触れられる展示、製品の販売、地元産農産物の即売会。藤沢お仕事体験フェス。働く車やロボットの展示や体験。キッチンカー、スタンプラリー抽選会ほか。詳細は藤沢商工会議所のホームページへ。問い合わせ、産業労働課。二次元コードがあります。12、市議会のお知らせ。議会局議事課。閉会中に開催する初会議と6月定例会は次の通り開催する予定です。開催日、開催時刻、会議名の順にお伝えします。閉会中に開催する初会議。5月22日金曜、午前10時。5 9月臨時会本会議。29日金曜午後1時、災害対策等特別委員会、水防訓練現地視察。6月1日月曜午後3時30分、議会運営委員会。6月定例会運営日割り。6月4日木曜午前10時、本会議、議案の説明など。8日月曜午前10時、本会議、議案の審議など。9日火曜午前9時30分、建設経済常任委員会。10日水曜午前9時30分、厚生環境常任委員会。11日木曜午前9時30分、子ども文教常任委員会。12日金曜午前9時30分、総務常任委員会。15日月曜午前9時30分、補正予算常任委員会。16日火曜午前9時30分、議会運営委員会。18日木曜午前10時、本会議、議決、一般質問など。19日金曜午前10時、本会議、一般質問。22日月曜午前10時、本会議、一般質問。23日火曜午前10時、本会議、一般質問。24日水曜午前10時、本会議、一般質問。25日木曜午前10時、本会議、一般質問、議決など。本会議終了後、広報校長委員会。
なお、各本会議の日には、午前9時30分から議会運営委員会が開催されます。
請願、陳情はいつでも受け付けていますが、
6月定例会では6月1日月曜正午までに提出されたものを審査します。
また、請願と陳情については、希望により委員会で趣旨説明、意見陳述を行うことができます。日時などは変更になることもありますので、
議事日程、
請願、陳情の提出方法など詳細はお問い合わせください。議会中継は藤沢市議会のホームページからご覧になれます。
13、地産地消講座収穫体験第3弾。藤沢さんのトウモロコシとプラムを収穫しよう。農産物の収穫体験と生産者との交流を通じ、藤沢市の農業生産から流通までを学べる講座です。今回はトウモロコシとプラムを収穫します。時、6月27日土曜午前9時30分から11時30分。ところ、長後の畑。講師、
フルーツランド井上、井上正明氏、ほか。
対象定員、市内在住の方20人。2026年度初受講の方優先、抽選。一組5人まで。小学生以下は保護者同伴。費用1000円。
申し込み期限、
6月3日水曜。申し込み方法など詳細は、市のホームページのイベント情報へ。問い合わせ、農業水産課。二次元コードがあります。14、こんな時には国民年金の手続きを。保険年金課。国民年金は日本に住んでいる20歳から59歳のすべての方が加入する制度です。厚生年金などの資格を喪失した時や、配偶者の扶養を外れた時などには、国民年金へ切り替える届出をしてください。海外へ転出する時、帰国した時にも届出が必要です。手続きに必要な書類など詳細は、届出先にお問い合わせください。こんな時、どうする？届出先の順にお伝えします。配偶者の扶養になった時、第3号被保険者への種別変更の手続きをする。配偶者の勤務先。これ以降の届出先はすべて保険年金課または藤沢村岡を除く各市民センターになります。20歳になった時、
厚生年金の加入者を除く。原則手続き不要。ただし、海外在住中に二十歳になり、その後帰国した場合には届け出が必要。会社を退職したとき、国民年金の加入手続きをする。非扶養配偶者は種別変更の手続きをする。配偶者の扶養から外れたとき、第3号被保険者、第1号被保険者への種別変更の手続きをする。海外に転出するとき、第1号被保険者、国民年金の喪失手続きをする。任意加入もできます。海外から帰国したとき、厚生年金の加入者及び第3号被保険者を除く、国民年金の加入手続きをする。海外居住中に任意加入していた場合も手続きが必要です。問い合わせ、藤沢年金事務所 50-1151 または保険年金課。
15、藤沢デコ活コンテストを実施します。ゼロカーボン推進課。環境省が推進するデコ活、脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを作る国民運動を広めるため、日々の生活、仕事の中で皆さんが実践しているエコに関連する取り組みやアイデアを募集します。優秀な取り組みは第29回藤沢環境フェア2026で表彰し、記念品をプレゼントします。対象、市内在住、在勤、在学の方で、環境省のデコ活アクション一覧に関連するデコ活の取り組みを実施しているか、実施した方。なお、デコ活アクション一覧は環境省のホームページをご覧ください。環境省ホームページの二次元コードがあります。申し込み、8月31日月曜午後5時までに市のホームページの電子申請から。二次元コードがあります。選考結果は9月下旬までに受賞者にのみお知らせします。16、ギャンブル等依存症問題啓発週間。保険予防課 50-3593。 5月14日木曜から20日水曜はギャンブル等依存症問題啓発週間です。一人で悩まず、まずは気軽に相談窓口へご相談ください。ギャンブル等依存症とは、ギャンブルなどにのめり込み、自身のコントロールができなくなる。日常生活や社会生活に支障が生じる。借金やうつ病、自殺などを引き起こす可能性が高まる。誰でも陥ってしまう恐れがあります。ストレスや孤独感などがきっかけで、ギャンブルなどにのめり込む可能性があります。性格によってなるものではありません。ビギナーズラックこそ要注意。若い頃にギャンブルなどを始めると、のめり込みの症状が深刻になりやすいと言われています。ギャンブルは法律で年齢制限が定められています。日本国内ではオンラインカジノに接続して、賭博を行うことは犯罪です。ギャンブル依存症セルフチェックができます。紙面の二次元コードから、ギャンブル等依存症について簡易的に診断ができます。二次元コードがあります。依存症の相談窓口、精神科医師による精神保健福祉相談。時、毎月原則、第2火曜日午後1時から3時。6月の開催日は、ページ番号33、健康保険をお聞きください。ところ、保健所。申し込み、電話で保険予防課へ。治療経験のある方は事前にお問い合わせください。保健所職員による相談は随時受け付けています。神奈川県依存症電話相談 045-821-6937 年末年始祝日を除く月曜日、火曜日午後1時30分から4時30分その他の依存症支援について神奈川依存症ポータルサイト 依存症の治療や支援に対応している県内の医療機関、自助グループや回復支援施設などの情報を検索できます。また、依存症に関するセミナーやイベントなども確認できます。二次元コードがあります。GAFA 湘南。ギャンブルに関する問題を持つ人の家族や友人の集まりです。毎週木曜日に湘南台市民センターでミーティングを行っています。詳細は GAFA 湘南へお問い合わせください。E メールアドレス gafa.shonan@gmail.com